今日は78編の後半の方ですね。78編の40節から、最後の72節まで、このとても長いして、全体としてどういうことが言いたいのか、ちょっと分かりにくいようなところがありますけれども、これは歴史をずっと振り返っているわけですね。で、この中東ですから、一番最初の出だしから見てもらったらですね、一番最初78年8年はですね、我が民をちょっとですね、死であるけれどもですね、このように民にまずこの真理を告げたいと、告げるんだ、だから聞きなさいという、そういうような教えというようなものもですね、この詩の中にあるのがわかります。で、神言という格言ですね、経験的なあるいは信仰的な真理を短い言葉で綴った神言、格言というようなもの、別個に神言というのがありますけれども、神言を言い伝えようという、こういう詩編の中には神言のような部分も一部含んでいるということがまあわかるわけです。で、そして先祖が私たちに語り伝えたこと、3節も私たちが聞いて悟ったこと、それをずっと次の世代まで語り継ごうと。で、死への賛美、死の力、死が成し遂げられた驚く技をと、これがまあ最初のところにあるわけです。だからこれもですね、歴史を通じて神がなさってきた技、そこに働く神の力をですね、それを語り継ごうと、まあ、そういったことからですね、ずっと歴史のことがもうモーセの出エジプト、そういったこと以来ずっとですね、ここに書いてある、その続きになっているんですね。で、40節からそういう歴史の中でですね、どれほど彼らはその導きの過程の中で反抗しただろうかと、繰り返し繰り返し聖なる方を傷つけて、この見ての力を思わず敵からあがなわれた日を思い起こさなかったと、ここではあがなうというのを救い出すというようなことと同じように使っておるわけですが、あがなうというのはこの貝という字がこの漢字でも2つもあるように、貝はお金を表していたわけですね。炭酸カルシウムは変質をほとんどしないものだから、貝を貨幣の代わりに使ったというようなことからですね、売り買いの感じだとか、この購入とか、こういうあがなうとか、みんな買い、要するにお金が関わるというような意味からしてですね。で、代価を払って買い戻されると。まあ、そういう意味でですね、単に救い出すというのは、その代価が払われたということですね。実際に出エジプトの時もたくさんの、もうエジプトの子供が死んだということがあったりですね、イエス様ご自身がそういうふうに代価となって、人々をサタン、敵の手、罪の手から買い戻してくださったということがあります。で、こういうふうに人間の特徴は、神様の力が働いているのに、それ実際に神様が本来ならば我々は解放できないところから買い戻してくださったのに、どういうことが非常にこの忘れてしまう存在だということを、これは聖書で一方で非常に繰り返しこういうふうに言っているわけですね。で、これは私たちの問題でもそのままあると思います。見ての力を思わず敵の手から贖われた日を思い起こさないというようなことは、他人のこと、イスラエルの何千年も前のことではなくて、そのまま現代の我々の日々は、まあ、こういう、まさにこういう状態でいつも起こっていると思うんですね。神様の力を思わず人間の力ですね、政治の出力のいろんなスポーツにしろ、あるいは芸術や文化にしてもですね、その人間の力、あの人はこういうことをしたと、その背後に働く神様の力を思わないでですね、悪いことあってもああいう悪人をしたと、悪いことをしていると、やっぱり、いずれにしてもですね、人間の力のことばかり思っていると。 そして再びキリストを信じて救われた時も、この本当の救われる前のことにいつも思ってたらですね、救われた状態というか、この非常に暗い重い状態から贖い出された日と、本当に大事な日、これはですね、誕生日、この世に生まれた誕生日以上に本来は大事な誕生日なんですね。生まれただけだったらですね、これは悪いことぞとする人もあるか、まあ、イエスさんもあるところで言われたように生まれない方が良かったというような場合すら言えるわけですよね。で、そういう意味から本当に大事なのは、人間として目に見える形で生まれた誕生日よりも霊的に生まれた誕生日の方が本来重要なわけですね。この贖われた日で、そういうことから敵の手から贖われた、サタンの手、罪の力から贖われた日はまさにこの霊的な誕生、そういったことの重大性を思わないと、まあ、こういったことはもうずっと昔から今にまで、私たちも、もう毎日これはですね、見ての力を思わないということを言われたら、まあ、本当にそれはもう誰だって大内障なりになるんですね。そういうことですね。私たちは一日、まあ、例えば無事に過ごして床につけると、これもよく考えてみたら神様の見ての力で支えられたと。神様何かですね、私たちの罰を与えようと思ったら、例えば交通事故なり、がんなり、急病なり、心臓が動かなくなるとか、それはどないでも起こせるということを思いますと、とにかく私たちが一日を動いて、歩いて、呼吸もする、いろいろ筋肉も動くというふうなことまで考えますと、みんなこれ、信仰の使用によって、受け止め方によって、みんな見ての力なんですね。ですから、見ての力を思わないと、もう果てしなくあるわけです。言い換えたら、見ての力を思うと思って、いくらでも身近にあるということなんです。それは本当になかなか、こういうふうに、人間というのは神様の手を思わないと、贖われた日を忘れるということ。まあ、それは彼らの特徴でもあって、人間の特質でもあったというわけですね。それでそれ言った後で、ピニョンジョさんからずっとですね、いろんな奇跡、これまさに神の様の見ての力ですね。で、もうずっと書いてるわけです。アボを送って、どうこうって、みんな神様の見ての力だ。で、エジプトのすべてのウイゴも、神様がですね、滅ぼされてしまったということが、この書いてあるわけです。エジプトで、このような様々なことを起こして、それはみんなですね、見ての力をエジプトの異邦人にも思い知らせ、またイスラエルの人にも深く思わせて、そこから救い出されたということですね。それで、次、神様をなされる方の一つはですね、大きなこと、この導いていくということですね。これは、この最後にも、今日の試合の一番最後もですね、導くという言葉で終わっているわけです。これが理念としての神、プラトンとかギリシャの哲学者が善のイデアっていうのを神のようにですね、究極的なものとして、位置づけたわけですね。善のイデア、目に見えないあるものが存在する究極的な美そのもの、善そのもの、目に見えないものがその美のイデア、現実の美しいものはその 美のイデアの表れなんだと、一つの。だからどんな美しい花も美しい光景、美そのものではないと。美そのものは肉体の目では見えないんだという、見えないそういう美そのものがある、まあ、それは美のイデア、善にも触れて善のイデアと言ってたんですね。そういうのを導いたりしないわけですね。そういうふうにイデアと理念としてですね、なんかじっとおる感じであって、究極的な美、善そのものっていうのは。で、聖書におけるこの神様っていうのは、究極的な美でもあり、究極的な善でもある、究極的な力でもある。にもかかわらず、じっとしてないでですね、私たち一人一人に働けて、この古代のイスラエル民族から含めて、導いていくものだと。で、それをこの羊のように導くっていうのは、本当に聖書の世界でよく出てきて、日本ではこういう例えは全くないから、ちょっとピンとこないんですが、実際に私は、15年ほど前に行ったときに、現実にこの羊飼いに羊がずっとおとなしく、行っていると従っていっているのを実際に見たり、あるいはニュージーランドに行った時にもたくさんの羊にですね、それが一人の人の死でそーっと動くというようなことを見て、本当にこの羊っていうのは従順にですね、指導者にずっと従っていくと、 それが、まあ、これは実際は神様が究極的な羊飼いであり、その神様に羊飼いの力を部分的に与えたのはモーセのような人でもあったわけですね。そういうことで、この羊のようにっていうのは日本ではこういうお目にかかれない、そういう羊なんかおるところで非常にこのイメージとしてはですね、ぴったり合うわけなんですね。それであちらこちらに出てくるわけです。あらので羊のようにですね、ただ一人の羊飼いによってずっと導かれていったと。で、彼は信頼して導かれていったと。で、海が彼の敵を、これはモーセの時もとかも言ってるわけですよね。で、彼の、これはカナンの方に着く時も言ってるわけですが、次の55節。彼の前から諸国の民を追い払って、彼の修行を計り縄で定めてイスラエルの部族をそれぞれに住まわしたと。これはあのカナンの地ですね、今の現在パレスチナといっているところに、それぞれのベニヤミンとかユダとかシメヨンとかですね、いろんな民をもう住まわせた。で、彼らの修行っていう、この修行っていうのを普通の辞書で引いても載ってないわけです。ですから辞書に載ってないようなことは分かるはずがないわけですね。これはだからこの場合はですね、相続地という意味なんです。で、公約とは新教読へ今でもこの私業というわけのわからないようなですね、特にこの音声でも視覚障害の人だと私業なんて言ったらどういうことなのかと思いますけどね。私業の詩は後継ぐ、継ぐという糸編の方でない方の継ぐですね。で、行は技なしたもの、そうしたものを継ぐんだと。で、この場合はですね、カナンの地だから相続地という訳語の方がまずっと分かりやすいわけですね。神様から、やばい、長男に遺産を残すようにですね、そういうふうに譲り受ける、譲り、遺産のように渡した地なんですね。で、相続した地、神様のお心がここにこもった地ですね。で、計り縄で定めてということなんです。で、この神様から受け取った良きもの、それをこの計り縄で定めるという言い方があって、これは別のところでもですね、理由的な意味で使われているんですね。これは、ちょっと詩編のですね、16編の16編の6節っていうところです。実際に墓に縄でこういうことも当然あったからこういう用語が出てきていると思うんですが、墓に縄は麗しい地を示して、私は輝かしい非常に良き地を受けたと。これはこの16編をちょうど2月号の命水に書いたから、読んだ人は覚えてるかもしれませんですね。輝かしい資料、はかり縄を麗しい示して、まあ、同じように広がってるんだけどですね、あるものを測って神様がくださったと、一番良いところですね。そういうふうに霊的なものもですね、いろんなものがあるけど、神様はいろんなものを測り取って、そしてその測り取った神様を最善として測ったものを私たちにくださったと。で、この最善のものがこれ信仰なんですね。信仰によってまた罪の許しや神様の霊的な慰めや力をいただけると。これがまさに神様の国にある輝かしい相続地なんですね。霊的遺産とも訳されたりするわけです。このことは修行とか遺産とか相続地と。まあ、遺産というのはですね、後継ぎのものに持ってても全部あげると。で、神様もですね、神様が持っている神の国に良くものをみんなあげるというわけですね、信じるのは。で、私たちは、いわばあたかも神様の長男であるかのようにですね、信じたら一人一人が長男であるかのように、神の国に良いものをあげると言ってくださるというんですね。 で、周りはいっぱい神様のことを信じていなくて、そういう神様の励ましや罪の意思やことわからない。非常に苦しんでいると。で、信じ、本当に心から信じた不思議とですね、そういう神様を測りのはとても良いことも測り取ってくださったという気持ちになるわけです。まあ、それを、まあ、ここのところは6節を暗示しているというわけですね。測りながら麗しい血を示す、私は輝かしい修行を受けたと。まあ、こういう言い方がですね、まあ、今日のところにも出てきておるわけですね。神様は相続地として特別にですね、神様のご計画に従って与えたんだと。でそういうふうに神様はずっと一貫して導いておくことを絶えずしてきているのに、それでもなおですね、このまた56節にあるように元のところに帰れば、その良き技を忘れると、見ての力も忘れてしまうと。そして背いて裏切って、そして本当の神様に感謝もしないで神でもないものに仕えたりするという、そういうふうにあまりにも神様に従うことがないものだから、ついに裁きの力が注がれて敵の手に渡されたと。これは61、62ですね。で、ご自分の修行、ここでも修行、今度は相続地ではないわけです。ご自分の民をもですね、この修行という言葉で使ってるんですね。これは土地と人間も両方いうのは不可解に見えますが、土地も神様の遺産のようにくれたもの、一番良いものをくれた。でその民も実はですね、神様の後継ぎのものとして決めたものと。まあ、そういう意味で、このご自分の民をも修行という言葉で表すですね。親に対して長男が後継ぎになるように、ご自分の民が長男のように神の国を受け継ぐものだと、まあ、そういうように民そのものが神様の修行と言えるものであったのに、神様のものと言えるものだったのに、それをもう非常に厳しい罰を注いだんだというわけです。で、日は舐め尽くし、乙女は喜びを奪われ、妻子は月に倒れると、まあ、こういったことがですね、敵が攻めてきて実際に都市が焼かれてたくさんの人が死んでいったと、まあ、そういう歴史の中でのアッシリアの攻撃、またバビロンの攻撃もいろんなことも含んでいるかもしれませんが、まあ、このところではそこに至るまでのことが特に言われていると思います。で、でそういうふうにですね、このご自分の修行を罰せられたんだけれども、一方では今度はですね、それだけ背いてしているご自分の民もそのように厳しく扱ったけど、この65節ですね、一方ではそのようにご自分のために厳しい仕打ちをされたけど、また時が来るとですね、そういうイスラエルの民を虐げた異邦人にも厳しい罰を注ぐと、まあ、それはまあこの65節が公開とですね。そして特にこのシオンの山を選んでですね、聖女をそこに据えたと。そしてそのエルサレムに特にダビデを選んで住まわしたんだと。でここでもう一つ、またこの修行ですね、ご自分の修行をヤコブ、ご自分の民ヤコブ、ご自分の修行イスラエルをもう養うものとされたと。特にこのダビデを選んだということですね。ダビデをご自分の民ヤコブと言ったり、イスラエルと言って同じことなんですね。この場合は自分の修行というのも民というのも同じように言い換えているわけです。ご自分の神様の持っている良きものを相続するものというふうな意味で言ってますね。そしてダビデを指しますが、最後のところ、全き心、粉心とここで訳してありますが、養って栄一に満ちた手を持って導いたのだと。これは神の導きということをダビデが受けてそうしたと。 まあ、そういうふうに、ずっとですね、この詩においてはダビデのところで、区切っておいておるわけですけれども、繰り返し繰り返し背く者に対して神様がこのように時には非常に厳しい裁きを与えるけれども他方ではこのように一方では不思議な守りをして、必要なものを起こして守っていかれる導いていかれるんだと、まあ、こういう全体を神の技と言ってるんですね。さまざまな罪にもかかわらず導いていかれる、特に自分のためであって非常に厳しく罰すると、あるいはそういう自分のために踏みつけたものをもですね、この同じようにするという。そして最後にダビデを書いてあると。でこういうこともですね、このダビデも自身も大きな罪を犯してしまうわけですね。ですからこの最後にダビデを選んで、本当の意味で養う、彼らを完全に純粋な心でもって養い、英知に満ち立てを導くっていうのは、これはダビデの遥か先1000年も後になって初めてですね、イエス・キリストが現れて完全なこの形が成就するわけです。詩篇はしばしば予言ということがある、エリエリ・ラーマ・サバクタニっていうもですね、イエス様の最後の叫びも実はすでにそのように、遥か昔に非常に苦しい経験をした人の叫び、それがまあ予言ともなっていた。でこういうところもですね、ダビデのところで突然終わっているように見えますが、これもダビデのことを言ってですね、この遥か彼方にはこのようなお方が出てくるとですね、ダビデの子孫としてキリストが現れるということが、まあ、次第にはっきりと言われるようになっていきますけれども、まあ、こういう形でこれをよく言われますが、旧約聖書はみんなイエス・キリストを指し示しているということなんですね。ダビデ自身は不十分な形でしかこれができなかった。自分も大きな罪を犯してしまったわけですけど、本当にイエス・キリスト様は確かにですね、ご自分のためにですね、信じようとするものを養ってくださると。ね、英知に満ち立てを持って導いてくださるんだと、本当に。で、人間というのは本当によく見えない。明日のこともわからないわけですよね。世界の天才であっても明日のこともわからない。どうなるかわからない。だからそういう意味では非常にですね、人間は限界があると。いかなる数学物の天才でも明日のことすらわからないんですよね。誰一人予見できない。まあ、そういうふうに非常に、まあ言うと、近世まで行くだとか、まあ、宇宙飛行士がどうのこうというか、もう人間の力は大きいんだけど、たった一日後のことすら誰一人わからないんですね。ですから、そういう意味では、まあ、神様だけが本当の英知を持って導いてくださると。どんな人間の英知もそういう意味では非常にこう限界があるということを思うわけですね。そういうふうにこの78編というものは長い歴史を通して、そして神様のさまざまな意味での力、驚くべき御業、どんなことがあっても御業あるんだと、そしてどんなことがあっても導いていかれるんだと、で信じるものを養っていくんだと、そういうことに対する強い感動があったからこそですね、これを詩の形にしたというわけですね。で、単に偶然がしとんだと、なるようにしかならんだと、そういう無気力な気持ちではですね、とてもじゃないけど、詩の形にまでですね、言葉が生み出されることはありえないことです。だから非常にこの詩を作った人も強い感動なり考えがですね、歴史の見てみても深く感じられたと。それがこういう詩になって、アップデートになったということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。